聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所は創世記12章1節から3節までです。創世記12章1節から3節まで。旧約聖書17ページになります。12章1節から3節、旧約聖書17ページになります。お読みいたします。主はアブラハムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪おう。地のすべての部族はあなたによって祝福される。本日は祝福のもといとしてと題しまして、清岡先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今年は東村教会にとっても55年の年になるということですけれども、本当にこれまでされられたことを思い、また改めてこの聖書の創世記の12章のところをですね、取り上げさせていただきました。まあ、この創世記の12章のところは献身あるいはまた信仰のそれこそ冒険を語るときにしばしば用いられるところでもあります。ですがここには祝福のもといとしての、まあ、教会の姿を見ることができます。そしてそれはこの地における私たちの教会の姿でもあるかと思います。まあ、そのようなことを思いながらいくつか見てまいりたいと思いますが、一つは混乱する世界ということですが、今十一章を開きましたが、十一章にはこの有名な出来事があります。十一章においてはこうありますが、それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからであるという言葉があります。十一章には有名なバベルの塔の出来事が記されています。バベルの塔の出来事の後に言葉の混乱が起こったわけです。そしてそこではバベルという町の名前とこの混乱という意味とが結びついているわけですけれども、確かに混乱を意味する言葉、それがまあ変化したものがバベルという名前でもあるわけですね。その混乱ということが起こったわけですが、それはアブラハムが生まれ生きた時代も確かに混乱の時代でもあったわけですが、それは今日もまたそのような混乱の時代でもあるわけです。言葉の混乱といいますか、言葉の分裂は今日世界においても数千の言語があると言われますけれども、私たちの住む世界はそれだけではなく、さまざまな混乱やあるいは分裂もあります。政治の混乱もありますし、あるいは経済やあるいは価値観の混乱もあります。何が大切なのか、何が価値あることなのか分からなくなったりもしますし、あるいは価値の相対化ということで何が正しいかということもなくなり、そしてまた道徳の混乱も起こり、さまざまな中での生き方の混乱も起こってしまって、まあ、何をすべきか、いかに生きるべきか、それもなかなか分からなくなってしまうこともあります。人々の心においても不安やあるいは荒れすさみ、あるいは闇、何が起こっても不思議ではないような出来事もあります。それこそ親が我が子に手をかけたり、あるいは子供が親に手をかけたりということもあったりして、暴力やあるいは不道徳は 数えきれないほどあるかと思います。これらのことが私たちが日々の新聞やあるいはさまざまなニュースを見れば感じるところでもあるかと思います。ある牧師が礼拝説教の令和にしようとしてさまざまな事件の新聞記事を切り抜いて集めていたそうです。すると奥さんがこう言ったそうですが、そんなことしなくてもですね、その日の新聞を開ければ残念だけどもすぐに見つかるよと言ったというわけですね。確かにバベル以来私たちの世界はさまざまな意味での混乱とあるいは分裂の中にもあるかと思います。そして次にはそのような混乱の中に立つ教会ということですが、神は神のご計画に従ってそのような世界の中からアブラハムを召し出されたわけです。そしてアブラハムとその子孫を神の民として建てられました。読んでいただきました12章の1節から3節にある通りです。そして神の民はたとえその世界がどのようなものであれそのただ中で生きてきたわけです。そしてクリスチャンたちもまたアブラハムの子孫であるわけです。もちろんその肉あるいは血筋においてということではなく、その信仰のゆえに、クリスチャンたちもアブラハムの子孫と呼ばれています。聖書でもですから信仰による人々こそアブラハムの子孫だと知りなさい、あるいはもしあなた方がキリストのものであればそれによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なのですとも言われています。この世界のただ中にあっても私たちは生き、そして生かされているということがあります。そしてこのことは今日の本当に私たちの教会にも言えることですが、教会というときに一般の人々はやはり建物のことを考えてしまいます。やむを得ないというところもあるかと思います。ですが建物はあくまで建物であり、そしてそれは教会堂であるわけです。もちろん教会堂はこう大切な良き建物であるべきだということも言えます。旧約聖書の時代のことですが、人々は自分の家は立派な材木やいろんなものを使って立派な家を建てるけれども、礼拝の場としての神殿をですね、ないがしろにしていると言って神から叱られたことがありました。礼拝の場所がみそぼらしくて良いというものでも決してないわけであるわけです。でも残念ながら人々は時として教会堂によってまたその教会を判断してしまうところもあったりもします。まあそんなことを思うときにですね、この東読みのうちにこのような立派な教会堂が建てられ、そして建造されたことは本当に感謝でもあったと思います。喜ばしいことであったわけです。この教会堂を建てるために本当に当時も本当に多くの兄弟姉妹たちの熱い祈りとそして尊い献金があってこそこれができたということでした。一億数千万をかけたと言われてもしていますけれども、本当にそのように教会堂が建てられてからこの教会に導かれた人々にとっては、まあ、ともすればこの教会堂建設という技があまり身近に感じないというところもあるかもしれませんけれども、でもこのように素晴らしい会堂が建てられ礼拝できることは感謝であり、本当に先輩たちのまた祈りと捧げ物があったということも思います。でも教会はやはり本来は神とキリストを信じるそのクリスチャンたちの集まり、その群れであるわけです。その意味では立派な教会堂であっても、また村のそれこそ小さな教会であったとしても、そこにクリスチャンの群れがあるならそれは立派に教会であるわけです。ですから大きな街道のものはおごることもなく、また小さな街道だからといって卑下することもなく、いずれも誇りを持ってクリスチャンの集まりとしてその教会を垂れていくべきものでもあるわけです。まあ少し横道に入りましたが、教会は神とキリストを信じる者の集まりであり、 そして教会もまたアブラハムたち神の民と同じようにこの混乱のこの世界の中に生きておりますし、あえて生かされてもいるということでした。決して天国のように何の罪もない苦しみもないところに建てられたものではないわけです。イエス・キリストは最後の晩餐の席において弟子たちに語られました。そして祈ったわけですが、彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いしますと祈りました。キリストは弟子たちがこの悪い世にあって、世が悪いから彼らを取り去ってくださいではなく、悪い世かもしれないけれどもそこにあって彼らを守り用いてくださいと祈るわけです。ですからたとえこの世界がどのようなものであろうとも、混乱していても教会はその世界のただ中に、それこそ嫌はなく神の御心に従って今建てられているということでした。そして三つ目には、祝福のもといとしての教会ということがあります。まあ、これが中心でもあるわけですが、創世記の12章の3節にこのようにあります。その十二章のところにおいてですね、言われている言葉ですが、そうですね、二節三節を意味しますが、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となり、私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。地のすべての部族はあなたによって祝福されるとあります。神はアブラハムによって人々が祝福されると約束されました。まあ、この箇所は以前の口語訳聖書では、このあなたは祝福のもといとなると訳されています。そしてまたアブラハムの子孫についてもですね、創世記においては、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けると言われています。今日の教会によってこの世界が祝福を受ける、教会はこの世界にあって祝福のもといとなるというわけです。まあ、しばしばクリスチャンは 1% しかいない少数派だと言われたり、あるいは教会は小さくてこの世界においては存在意義も小さいと卑下する人もいます。ですがクリスチャン人口が何パーセントであろうが、教会がどんなに小さかろうが、世界は教会のゆえに祝福を受けている、そして教会が祝福のもといとなると言われています。その意味では誇りとまた自信を持って主の業に入るものでもあるわけです。決して卑屈になることもないわけです。ですがどのようにして教会が祝福のもといとなっているのかということがあります。いくつか言うことができますが、一つは神は、一つにはですね、神の言葉のゆえ、あるいは神の言葉を守っているゆえということがあります。神がアブラハムを選び、またその子孫を選び、イスラエルを選び、そして神の民とされた、それはさまざまに混乱し、そしてさまざまな不信仰のはびくる中にあっても、神の民として神の言葉を守り、神の言葉を保つ、明かしする、そのためにこの彼らをですね、神の民として特別に取り分けられたということでした。さまざまな混乱する中にあってですね、神について正しく信じ、守る、そのことのためにですね、彼らは選ばれたというわけです。決して彼らが特別に優れたとか、特別な人ということではなく、神が神の言葉を守る、信仰を守るために彼らを選び、取り分けられたということでした。ですから教会もまた神の民として神の言葉を守り保つ、そのことのゆえに教会はまた祝福のもとりとなっているわけです。 世がどんどんどういう中に流れたとしても、でも神の言葉をきちんと守りされる、その神の言葉を守るゆえに祝福のまあ元いとなっているというわけです。でさらには二つ目には、やはり教会の存在と取りなしの祈りのゆえということもあります。教会の存在、そしてまた教会が行う取りなしのゆえに、この世界に神の憐れみがなおもあるというわけです。えらくしょってるなとなるかもしれませんが、決してそうでもないわけですね。創世記の18章にはこの有名な出来事があります。ソドムとゴモラの出来事が記されています。それらの町はですね、罪が極みに達したために、神はこのような町をですね、裁き、そして滅ぼそうとされました。あまりにも罪が満ちてですね、もうどうしようもないので、この町を、その町を滅ぼすと神は思われたわけです。ですが神は、このことをですね、このアブラハムには隠しておけない。そして、このことをアブラハムに告げました。その時にアブラハムは、これらのソドムあるいはゴモラの町のために一生懸命に取りなしをしました。取りなしの祈りをしました。神様、もし町に50人の正しい人がいても、それでもこの町を滅ぼすんですかと問いました。すると神は、いや、その人々のためにじゃあ町を許そうと言われたわけです。じゃあ何人だったら何人だったらと、そのような問答が繰り返されて、ついにアブラハムは言うわけですね。主よ、どうかお怒りにならないでください。今一度だけ私に言わせてください。もしそこに10人見つかるかもしれません。10人の正しい人がいるかもしれないというわけです。すると神が言われたのは、滅ぼす前、その10人のためにというわけです。なぜ10人なのかとなるわけですが、おそらく10人が、まあ、最小の一つの社会を築く上での基本とされたからと見られています。まあ、今日でもユダヤでは10人のユダヤ人がそれのうちですね、いれば、そこに礼拝のための建物を用意すると言われたりもしています。まあ、こうしてアブラハムはそこに何人いたら、そのようにして問いなしをして、神はアブラハムの問いなしを受けてですね、そしてその町にたとえ10人であっても神を敬う者がいるならば、その人たちに免じて、許す、直ちに裁きを行うことをしないというわけですね。そして人々が悔い改めに至ることをですね、待つと言われたわけです。まあ、ところがたった10人であってもいなかったわけですが、10人であってももし主を信じる者がそこに存在するならば、その町はなおも存在し得たわけですが、教会が今日ここにあるということ、その教会の存在の上に、そしてこの町をなおも神が顧み忍耐され、憐れまれ、人々が悔い改めに導かれることを、信仰に至ることを待っているわけですね。ですからこのようにも言われています。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束を遅らせているのではありません。かえってあなた方が忍耐深くあらゆるのであって、あなた方に忍耐深くあらゆるのであって、一人でも滅びることを望まず、人々が悔い改めに進むことを望んでおられるのですとあります。教会がここにある、そしてその教会によってですね、また町の人々が悔い改めに至ることを望んでおられるというわけです。そしてまたそこには教会の取りなしの祈りもあります。アブラハムが取りなしをしたように、またサムエルが民のために取りなしをしたように、その取りなしがあるわけです。サムエルが言いました。私もまたあなた方のために祈ることをやめて主に罪を犯すことなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。あなた方のために祈ると言ったわけですね。教会もまたこの建てられた町のために、また国のために神の憐れみを求めて 問いなしをする、そのことが続けなければならないことでした。まあ確かに混乱の世界にあって教会は無力のように見えるかもしれない。でもそこに教会が存在する、そして教会が問いなしの祈りをする、そのことの上に大きな価値があり、またそのことの上に世界の祝福のもといとなるということでした。そしてまた世界に対して教会はその福音宣教の家にもまた祝福のもといとなるわけです。教会は誠の救い主イエス・キリストをこの世界に述べ伝えるものとして、その福音宣教の家に祝福のもといともなるわけです。この世界においてはイエス・キリストが歪められて伝えられることもあったりします。あるいはさまざまな異端やそういったものもありますし、間違ったさまざまな信仰もあります。だからこそキリストの教会は誠の正しいイエス・キリストの姿を述べ伝え、またその福音を伝える、救いの福音を伝えるという使命があります。教会はこの務めが神から委ねられています。聖書はこう言いますが、神はキリストによって私たちを自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられましたとあります。そのような神との和解、神との平和を得るために福音をですね、この世界の人々に伝える使命が教会にある。そしてそのことによって世界は祝福を受ける、教会はまさに祝福のもといとなるということがあります。東山教会も開拓の以来55年にわたりこの地にあって、あるいはその存在において問いなしの祈りによって、キリストの福音の宣教によってですね、この地の祝福のもといとなっているということをですね、感謝し、また誇りを持って、まあ、なお宣教の座に励みたいと思います。この後も一層の祈りと宣教伝道に励み、そしてこの地に祝福をもたらす、そのような存在としてですね、立ち続けたいと願っております。お祈りをいたします。天の父なる神様、この地に教会が建てられたことを本当に感謝をいたします。この地に神様、多くの兄弟姉妹たちの祈りと捧げ物によって、献身によって福音が伝えられ、教会が建てられ、これまで導かれてまいりました。神様、どうぞこの群れがこの地にあって祝福のもといとなることのできますよう、なお導いてくださるように、教会がその道を誤ることなく、本当に人々に祝福をもたらすものとしてあり続けることのできますよう、どうぞ導いてください。また兄弟姉妹お一人お一人も、またそれぞれの家庭や職場や学び屋や、その置かれたところにあって祝福のもといとなることも思います。お一人お一人のその日々の歩み、証し、日々をあなたが豊かに導き、また用いてくださいますようにお願いをいたします。あなたの祝福がまず豊かにありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。